ビジュアルだけじゃない世界。
ハピハピラジオ。
ホグです。
タカです。
アポロです。この番組は目に障害がある3人が日常の物事をビジュアルだけにとらわれず楽しく語り合う番組です。さて、オグさん、初回のテーマは何ですか？
はい、自己紹介です。自己紹介についてちょっと簡単に説明します。まあ分かってると思いますけどね。自己紹介とは初めて会う人などに生命、職業などを述べ自分が何者であるかを説明すること。普通はよろしくと、挨拶を、意味を重ねて、使いますが、その方法は、大勢の前で口頭によるもの、名刺を差し出して、行うもの、電話で、自分の部署、位置を、名前を、述べるものなどいろいろあります。まあ、こういう自己紹介ってことで、まあ、初めてなんで、ちょっとね、こういうとこから入っていこうっていうことで、
はい。
聞くんですけども、はい、せっかく、今ちょっと名前をさんに私言ったんですけども、私たちの自己紹介簡単にしていこうかなと思うので、
そうですね。
はい。じゃあ私からいきます。はい、オグです。改めてオグです。はい。私は、そうですね、まあ、目に障害があるんですけども、うん、片目が見えていなくて、もう片目の方が、0.1 という視力です。はい。で、趣味なんですけども、そうですね。結構、やっぱりこうやって、ポッドキャストを配信するってことで、まあ、ラジオがやっぱり好きだったりしますね。うん、あと、旅行に行くのが好きで、まあ、海外ちょっと行ったことないんですけど、国内旅行は結構いろんなところにあちこち、一人で、で歩いています。
すごい。
はい。
アクティブ。
好き、そう、そうそう、結構、はい、行きますね。好きなご飯、まあ、食、は、そうですね。まあ、コロッケが好きですかね。
美味しいですよね。
そうですね。ちょっと最近も、なんかあんまり、ね、暑くなってきたんで、ちょっと、敬遠されるんですけどね。
確かに。
はい。そんな感じです。はい、じゃあ、せっかく、次はじゃあ、アポロさんから。
はい。
お願いします。
はい、アポロです。私は、全く目が見えません。趣味は、主に音楽とゲームです。音楽は、作るのも聴くのも、演奏するのも好きという、そんな感じです。好きな食べ物、まあ、たくさんあるんですが、うん、特に一番好きなのは、やっぱり納豆ですね。
お、
万能食材ですよ、納豆。
おですね、いいですね。
美味しいですよ。はい。うん、この時期なんかで言うと、そうめんに、かけても合うので、お試しあれと。いう感じで。
そうめんに？
そう、そうめんに。
そうめんにかけるの？
納豆そうめん、美味しいですよ。
茹でたそばの上に納豆。
納豆を、刻まずに、そのまんま乗っけるという
。それはまだ、まあ、ネギとか生姜とか乗せて。
あ、乗せてもいいと思うし、乗せなくてもいい。私は乗せないで納豆だけで、はい。
美味しそう。
美味しいです。お試し、ぜひ、試してみてください。というわけで、じゃあ最後、タカさん。
はい。皆さん、はじめまして、タカです。僕の目の見え方は、右目が全く見えなくて、左が白内障で、視野が極端に狭いので、うん、音声と文字を併用しながら日々生活しています。趣味は、さっきアポロンさんがおっしゃられたように、音楽を作ったり、聴いたり演奏するのが好きなんですけども、作ることに関しては、環境がそんなに整ってないことがちょっと今、ネックになってます。で、僕もアポロンさんと同じく納豆が大好きです。
おお、なんか食べ方、他に食べ方あるんですか？
納豆ご飯で食べるんですけども、でも 納豆いくら食べてみたいですね。
なんすかそれ。
いくらと納豆をご飯に乗せて食べるんですよ。
は
あ。まだこれも美味しいんですよ。
贅沢。贅沢。贅沢。もうなんか贅沢やな。すごいな。
あの、こういう、こういう話もいつかね、こう、もっと、こ う, そうです、ね、根掘り葉掘りというかね。
そうですね。まあ、あの、だんだんね、納豆好きだっていうと、だいたい地域がバレてくるんでね、ほどほどに。
そうですね。
だいたい有名なとこがね、何箇所かね、ありますからね。
うん、そうです ね, ね。はい。
はい。それではちょっと、まあ、ちょっと私たち3人まだね、緊張して、なかなか、ちょっと、うまく喋れてないんですけども、ちょっと緊張しながら、ちょっとせっかくなんでね、今日のテーマ、自己紹介について、ちょっと話していこうかなと思うんですけども、
はい、
視覚障害者にとって自己紹介って結構難しいですよね、やっぱり。
そうですね。
うん。そうですね、その自己紹介にしたって、まあ、普通に考えたら、まあ、目が見えないっていうと、目の前に誰がいるかわからないってことですよね。うんうんうん、そしたら、ね、誰に挨拶していいのかっていうのは確かにわかんないなって思います。でも、そんな中でも、いろいろね、そういう、できない中にも、ね、やっていくっていう知恵というか、まあそういうのが、スキルがあって、またそういうのちょっとずつ話して、をしていこうかなと思うんですけども、最初に、さっきちょっと説明文、自己紹介とはっていうところに、名詞というのがあったと思うんですけど、うん、まあ自己紹介といえば名詞。まあちょっと正直もう今季節的にもうある程度自己紹介終わった時期やろっていう話なんですけど。
そうですね。
まあ、
うん。
うん。もうほんと4月にやるよっていう話なんですけど、ちょっとまあね。
いろいろあります
ね。これからね。はいはい。まあね、夏に向けていろんな出会いがあるかもしれないんでね。
うんうん、
まあちょっとよかったらためになる情報もあるかなと思うので、よかったら聞いてください。名詞。名詞を基本、ね、普通の方は、ね、普通の方、健常者の方は、名詞って言ったら、まあ、普通に字が書い、紙に字が書いてあって、まあ、ね、それこそ名前とか、会社名とかで、ね、連絡先とかって書いてあるんですけども、まあ、視覚障害者の場合でも、ね、点字の名詞っていうのが、
ありますね。ありますね。はい。
ね、はい。これが結構一般的に出回ってて、ね、まあ、そういう、福祉協会とかそういうのでもいろんなところで、まあ、各地、自治体でね、いろいろやっている活動されているものの中で、反抗してたり、あと会社でなんかそういう特別にやってらっしゃるところもあるみたいで、うん、またちょっと、そういうところも値段とかいろいろバラバラなんですけども、どうですか？展示名詞とかって持ってみえますか？
私は持ってないですね。友達からもらったことはあります
か？はいはいはいはい。タカさんは？
僕も持ってないですね。
あ、持ってないですか。
いただく名詞はすべて墨字。
ああ、そう。今、皆さんの墨字って言いましたよね、タカさん。これ、
はい、
結構、視覚障害者の人は墨字って言って通用するんですけど、これ多分、健常者の人は墨字何どういうことっていう思いますよ、多分。これ何かって、ちょっと説明させてもらうんですけど、そう、墨字って別に書道をするための墨を、ああいう風なわけじゃなくて、いわゆる、黒印刷っていうのを、まあ、字に起こして、ね、印刷するものを、僕、視覚障害者の中では墨字っていうふうに言うんです。で、点字と区別するようにそういう言葉があるんですよね。
う
ん、
そうですね。はい。
いいですよね。はい。この認識はちょっとずれてると危ないんで、ちょっとね、はい、そういう
もの。漢字で書くと確かに書道とかで使う、
そう
水墨画の僕の字使うので。
はい、はい、はい、そうね。
名詞にすごい達筆の文字書いてあったらすごいなって今思っちゃった。
でも、結構そういうふうにね、テキストのね、墨字の、また、その墨、僕書いてらっしゃる方はいますよね。なんか会社の社長さんとかね。なんか、
すごい達筆の文字で。
うん、まあね、そういうのがあって、まあちょっと当たり前に今こうやって聞き流しちゃっていましたけど、墨字っていう、これからもしかしたら墨字っていう風にこうやって喋っていく上で、え、墨字って、書道っていうのも思われる方、よかったらちょっと覚えていってください、
ねは
い。
字的には確かに書道的な感じのニュアンスはありますけど、ね。そう。
聞こえるだけだとね、うん、音声だけだとどうしてもね、そう。
そういうことです。
なかなかね。
はい。
はい。はい。で、まあ、私も正直そう持ってはいない。展示の自分の名刺は持っていないんですよ。うん、で、まあ、まあ、職業柄そういう名刺とかを そういう使うことはないので、まあ、いらないから、もうもちろん持ってないんですけど、もらうことはもう、ね、アポロさんたちも皆さんもらうことは多分あったと思うんですけど、うんうん、どうですか？わかりますか？その、情報は得れますか？
いや、
ちゃんと。
見てもらわないとわからないですよね。
あー。
それか、それこそ、アプリを使って、はい、スキャンするとかで、読み上げで確かめれるような環境に しないと、
はい。
わかんないですね。
あー。え、名前とかだけ、最低限名前ぐらいわかる感じですか？
いや、もう全然、名刺、もらったもの全部、なんだろう、もう完全に見えてないので、その、
じゃなくて、
どこに名前が書いてあるとか言われても、
は
い
は
い、
あ、
自分では確かめようがないんで。
は
い
はいはい、あ、じゃなくて、展示の名刺の方。
ああ、展示の名刺は、名前と電話番号ぐらいかな。うん、
わかって。
わかるっていうか、その。
うん。
その。
まあ、書いてある情報ももちろんね、バラバラだ、バラバラっていうのは、その、いろんな名刺のスタイルによってね、全然変わってくるんですけど。でもやっぱりさっき言われたように、そういうもう、情報を一括して、アプリなんかで、やられるのかな。うんうん、
やった方が分かりやすそうだなとは思いますけど、やったことがないからあれです。
タカさん、タカさんはどうですか？その名刺とか墨字で、まあ、もらってどういうふうに管理されます？
あ、名刺は、まあ、ルーペで拡大してみるか、まあ、大きめの文字の名刺だったら、まあ、なんとかメガネだけでも見えます。
なるほどね。いろいろありますね。私もどっちかっていうと、そうやってルーペとか確認したりしますし、アポロンさんが言ってた、名刺をそのスキャンしてやるアプリっていうのも、まあ、使いますね。どうなんかな。ちょっと、この、せっかくこの放送やるときに、ちょっといろいろ名刺のね、スキャンっていうのをいろいろ、ちょっとアプリを見てきたんですけども、なんか使い勝手がいいアプリとかありました？
なんだろう、その、一個入れてみて使ってみて、音声読み上げはしたけど、登録をしないといけないからめんどくさ
い。ああ、はい、はいはいはい。
で、登録もししたとしても、そのした後音声で読み上げるかどうかがちょっと不安だなっていうのが あったのと、そうだな、なんかそういう名刺使う、名刺、そういうスキャンするアプリっていうのは、大体多分見えてる前提でというか、その、なんていうのかな。デザインしたのが多そうだなっていうのは、デザインデザインっていうのはどういうことかっていうと、その、綺麗すぎて逆に見づらいよみたいな人もたまに、タカさんもよく言うんだけどね。そういうのがあったりして、どうなのかなっていうのが、ちょっとあって、
はいはい、
ってとこですね。
そうですね。なんかさっき言ってた、何でしたっけ？始まる前に言ってたアプリ。あれは使われたのかな？
あれ、
何でしたっけ？
ウォンテッドリー。
ウォンテッドリー。
ウォンテッドリー。はいはいはい。あれはどうでした？あれは使ってないですか？
どれがいいんだろう？よくわかんなかったんです。
そうか。ちょっとじゃあ、私の方から少し、なんか私が使った感想を簡単に、そんな、あれなんですけど。そうですね。ウォンテッドリーは、わりかし、まあ、私見えてる、弱視の中で言えば、まあ、扱い勝手はまあまあいい方かな、っては思いました。で、何が、って言ったとき、まあ、難しい、ウォンテッドリーはシンプルっちゃシンプルな感じですかね。ただ、結局、目が見えてない状態で、その撮影っていう風にしなきゃいけないときに、自分でそのカメラの、視点のとこに丸があるんですよね。で、丸に、名刺の真ん中に揃えて、で、まあ、あと、位置ですよね。サイズを合わせてっていう風にしていかないと、うまく認識してくれないっていうところがちょっと。だから普通に健常者の使ってらっしゃる方によっては、結構シンプルで使いやすい名刺の管理アプリなのかなって思ってます。で、 もう一つの方が、まあ、わりかし、これもそうなのかな。もう名前の通り、アプリが、まあ、名前の通りなんですけど、名刺認識っていう、うん、はい。これはもう、漢字で名刺認識っていうのがアプリがあって、これは、その名刺を置いてテーブルに、はい。で、写真を、その、まあ、iPhone なりね、携帯、スマホでね、撮ろうとすると、まあ、自動的に名刺を認識して、シャッターが勝手に自動的に切れる。で、スキャンして、スキャンも、自動的にスキャンして、文字をテキスト、まあ、いわゆる普通の起こしてくれて、見やすくなりますね。で、音声に関しては、この両方の音声に関しては一応確認したんですけど、iPhone の場合、まあ、iPhone、iOS の場合だと、ボイスオーバーっていう機能でね、読み上げっていうのができるんですけど、これは二つとも、まあ、一応読み上げはしますね。ただこれ操作方法として、結構その、写真なんで、どうしてもイメージっていう風な扱い方になっちゃうので、ちょっと、慣れるのにちょっと時間かかるのかなと思います。ただ、まあ、例えば、外で外出中に、まあ、名刺だけとりあえず取っておいて、うん、後でっていう風なこともできるし、うんうん、割と、普通に本当に健常者使われる方でも、名刺認識なんかも結構、綺麗にスキャンされて、いいのかな。ただ、一応ね、名刺認識、こんなあれなんですけど、逆向きとかにいろいろして写真とか撮ってみたりしたとき、うん、やっぱりそういうのだとたまに会社の、そういう漢字とか、そういう株式会社何々っていうときに、会社名とかやっぱりちょっと格変が多いと、画数が多い漢字とかだと違う、なんか、感じと、社会の会社名になっちゃうっていうのがありますね。
ご認識されちゃうみたいな感じですかね。
そう、数字とかは割かし、電話番号とかファックス番号っていうのは割かし、ちゃんと認識してくれるんですけど、やっぱり漢字とかだとどうしてもご認識されやすいのかなっていうふうに思いますね。はい。
あれですね。
そんなところ。
ちょっと思ったんですけど、その、
はい。
これ、見えて、ない人向けなのかもしれないですけど、その、
うん、
触ってわかるような何かし、まあ、名刺って言うと普通本当にちっちゃい紙ですけど、
うんうんうん、はい、
その、向きがわかるように何かこう教えてあげるか何か印つけるかなんかしないと、絶対その、スキャンする、さっきの名刺認識なんか使うときなんかは難しそうだなって今。
そうですね。まあだから最低限、そのさっき言ったようなと、電話番号とかだと結構、とりあえず確実に読み上げてくれるところかなって、向き難しいですね。その向きっていうのもあるし、そのさっき言ったように、じゃあ、その、まあ、スキャンする字体がね、やっぱり変わっていると読みづらかったりするのかなとか、例えば、写真の上に、まあそういう名刺なかなかないと思うけど、写真の上にあるやつだと、情報量が多分多すぎて認識しづらいのかなって思いますね。そう。で、あと、もう一つ、これを忘れてはいけなかった。最初にこの、ね、自己紹介っていうテーマで、何かなと思いついたのは、まあ名刺だったりしたんですよね。で、その時に、やっぱり視覚障害者にとって名刺ってちょっと正直あんまりなんかつながりが薄いのかな。紙媒体っていうのがそもそもやっぱりね、あんまり受け付けられないかなっていう。まあ、もちろん展示名刺ってさっきあったんですけど、なんかちょっと私がすぐ思ったのは、音声で何かそういうものないかなと思った時に、音声名刺っていうのがあるんですよね。うん。で、これ何かっていうと、名刺に、QR コード。紙の名刺に QR コードがついてて、で、それを、まあ、QR コードを読み取る、もらった相手が QR コードを読み取るアプリを入れて、で、そのアプリで、もらった名刺を撮影して QR コードから、まあ、アクセスしてっていう、で、その時に、音声の情報が入っているので、まあ、 何々株式会社何々何々太郎ですとかっていう音声が、うん、本人の肉声が入ってるっていう、まあ名刺。
なるほど。合成音声じゃなくて、ちゃんと、うん、本人の声なんですね。は
い、そうです、そうです。だから、なんか喋りたいことも普通に喋れる。ただ短いっちゃ短いんですけど、うん、でも、ね、どんな人の声なのかって、例えば初対面で名刺だけもらってて、ね、例えば街で会う人に、声がどの声かわからないとか、うん、うん、っていうことはない。うん。なんとなく、どういう人の声なのかな、とか、うん。わかんのかなって思う。まあ、それにあと、本当にこれは視覚障害者向けに作られてるわけじゃなくて、これ、どっちかっていうと、その、ビジネスでね、こういうちょっと戦略的に、営業戦略で使われるっていうことをメインで、うん、やってらっしゃる会社で、はいはいはいはい、うん。で、サンプルないですかってかかったら、うん、とりあえずそのネット上に上がっている、その、まあ、その会社の、まあ、何々太郎ですみたいなのを、パソコン上で QR コードで、をスキャンしてっていう風にやってみて。うん、うん。で、一応それで、一応やってみたら、まあ、これもボイスオーバーに関しては乗りましたね。ただやっぱり同じようにやっぱり使い勝手がいいかって言ったら、これは本当ボイスオーバー全体的には、ね、全体的にもう、やっぱり操作慣れるしかないなって思うし、私も正直ボイスオーバーあんまり使いはないので、うん。操作がしづらい。どうしてもイメージの部分だったりとか、うん。ちょっとね、普通の健常者にとっては全然使い勝手がいいのかなっていう普通に思いましたし、うん、シンプルなアプリなのかなって。まあ、これからもね、なんか、いろいろ面白いものを出してくれそうな、
はい。
会社だなと思っていますけど、はい。うん。
面白いですね。肉声が聞ける。
そうですね。
QR コード読み取ると肉声が聞けるっていう、うん。
そう。で、これ QR コードやと、うん、例えば、まあ、これは別にまだ決めて、ちゃんと決めてあるかどうか、ちょっとごめんなさい、私もちょっとわかんないけど、例えば、角、四つ角のどこかの角のとこに QR コードを印刷するっていうことだと、もうそれがわかってると、まあ、カメラの、まあ見えてなくても操作しやすいのかなと。
なんか、一回もらった名刺は確か右上に QR コード入ってるよって言って渡してもらった覚えがあります。
うん、なんかそういうのも結構あるみたいでね。うん。わりかし今のカメラの性能が良くて、うん、この QR コード昔はなんか本当に正確に枠にはまらないと読み込んでくれなかったりしてたんですけど、うんうん、なんか、最近すごく性能良くて、本当に、LINE とかのああいう QR コードあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれも、割とすぐに、ね、斜めにしちゃってもすぐ読み込んでくれて、なんかカメラの性能がやっぱ良くなりましたね、スマホのね。
ガラケー時代は大変だ、大変だ
った、ね。ああ、そうですね。ありますね。確かに。ね。そう、そんな感じですね。はい。
はい。
じゃあ自己紹介。では、名刺はこんな感じですかね。
はい。
そういう音声名刺もあったり、まあ名刺感、名刺自体はまあね、普通に、まあ、渡すときはまあ展示名刺もあるよと。うん。で、普通の、まあ墨字、いわゆる、まあ普通の皆さんが使われている名刺なんかも、視覚障害者の方でも、まあそういうアプリなんか使って、まあ管理して、音声で読み取るっていうことが、まあ、大部分が可能ではないけど、うん、ちょっとずつそういうのも増えてきてるのかなって思うので、一度もしね、試しにそういうのも使ってみて、ね、いろいろ見てもいいのかなと思います。
面白いと思います。
うん、
はい。
うん。はい。で、さっきちょっと LINE の QR コードの話したじゃないですか。
うん。
うん、で、LINE も、まあ自己紹介の中で最近も、ベターに使いますよね。
自己紹介っていうか、その、なんか、この人気になるな、みたいな、連絡取りたいなっていう人がいると、結構しますよね、
ね、
交換。
なんかもう、LINE、LINE 教えてよっていう、なんか簡単な、ね、この前、道歩いてたら、なんかもう、この前、おばちゃんみたいな、ね、同士で、なんか、喫茶店から出てきて、また LINE するね、みたいな、もうなんか、すごい、なんか、こんな風にもう若い子たちだけじゃなくて、もう普通にみんなおばあちゃんとかおばちゃん同士でも話を、LINE 使ってね、 連絡取り合って、まあ、この今度からね、きっとあのね、あのグループはきっと LINE で待ち合わせしていくんだろうなって思って、すごいなと思う。
時代を感じますよね。
そうですね。もう、結構シン、ね、やっぱ LINE なんかはシンプル、まあ、な方なのかなと思う。連絡ツールとしては、うんうん、まだまだ、ね、使いづらいっていう人もご意見ももちろんあると思うんだろうけど、うん。うん、私なんかも実は LINE 始めたの、半年前ぐらいで。
半年
うん。そう。今まで普通に E メールとかで、ショートメール。いわゆるなんか 3G 携帯で、やってたんで。LINE っていうのもね、正直まだ初心者なんです、うん。だから、正直スタンプとかあんま使わないですね。そう、うん。そう。で、そう。で、ちょっと話が脱線しちゃった。どうですかその、まあ、例えば、ね、LINE 交換するよって時に、何使われるっていうか、その、連絡を、先を聞き出すというか、交換するとき、いろいろフルフルとか、ね、さっき言った QR コード、うん、ありますし、まあ、うん、直接本当入力とかって、ありますけど、あ、そうそうそう、なんか、あれですね、事前に、
そう、アンケートを取ったんですよね。
うん。
そしたら、まあ、ちょっと、まあ、10名の方が投票してくださってたんですけど。
まだまだ少ないですけどね。うん。うん。うん。
あんまり直接伝えるとかっていうのはなさそうな感じっていうのかな。
やっぱり多分、まあ、例えばね、見えてない同士で連絡交換するっていうのは、やっぱり今のご時世、その、誰が聞いてるかわからない。
うん。
うん、っていうので、音声出して、その、音声で言葉を出して、その連絡先を言うっていうのは、ちょっとあんまり防犯上良くないっていうのもあるし、そう、フルフルは、私、この前ほんとそれこそだから、半年から、前から始めたばっかだから、フルフルっていうのも最近使ったんですよ。
うん。
あれはね、もう、いや、ね、人数がたくさんいるときは確かに便利やし、と思うけど、結構、あれ、たくさんいろんな人入ってくるんですね。
そうなんですよね。あと、ね、近くに別の、例えば、うん、集まってるところとは別のお店とかが あったりすると、その、うん、で、それが、その近くのお店が公式のアカウントなんか、取ってたりすると、それまで表示されたりするんですよね。
あ、まあ、だから、なんか結構、おぉ、こんなにもと思って、うん、で、そこから、その、撮りたい人のやつを探すっていうの、また結構大変
だったな。結構大変ですね。
うん、そう、そっか。アポロンさんも、LINE を使われて。
あ、使ってます。
はい。タカさんはどうですか ?LINE 使いますか?
うん、一応使ってるんですけども、最近、スカイプ派になってきてますね。
ああ、スカイプなんだ。
まあ、音声乗りやすいしね、スカイプの方がね。
うん。パソコンとスマホとの連携がすごいしやすいです。
うん。
うん、ああ、そうなんです。いや、でも LINE もパソコンで、一応、その、ダウンロードできるんですよね。
以前できたんですけども、まあ、できることはできるんですけども、
うん。
音声が乗らなくなってしまったんです。
ああ、それも、あれですか、音声認識の、そのソフトとかそういうのを入れると、その LINE のアプリっていうのは、
ソフトっていうか、Windows の、これ、ちょっと Windows 限定の話になっちゃって、うん、Mac ユーザーの人聞いてたら申し訳ないって感じなんですけど、NVDA っていう読み上げソフトが、無料の読み上げソフトがありまして、
はい、
そこに Windows 10の限定の機能として文字認識の機能があるんですけど、うん、それを使ってなんとかっていう感じですね。うん、もうそれを使わないと、もう、例えば友達リストなんかを表示させて、読み上げさせようと思っても、リスト項目って、しか読まない。
なるほど。
っていうのがあって、こりゃダメだって思った記憶があります。で、あとさらにめんどくさいのが、パソコンでログインすると、初回にログインすると、パソコンの方に、認証コードが、 表示されて、それをスマホで入れないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
で、それを。
QR コードとかになってるやつですね。
そうですね。その認証コードを、また音声認識で、文字認識で、その、見つけて、一文字ずつ見つけて、それをスマホに入れないといけない。まあ、めんどくさいって思う。
あれは、一回立ち上げるごとにってことですか？毎回毎回。
もう一回入れちゃえば大丈夫なんですけど、例えばその、パソコンが変わったとか、だったりすると、また入れないといけないっていうのがあって、うんうん、
そうなんですね。なんか、そうか、LINE で私も、パソコンに入れてますけど、その、例えばシャットダウン、パソコンシャットダウンして、もう一回立ち上げるときに、もう一回。
あ、それはないです。認証コードは。
ないですか、
は
い、あ、ログインするかしないか、もしかしたら出てくる。一回閉じちゃうと、もう一回ログインしなきゃいけない。LINE に。それは出てくるのかな。
設定で自動でログインするかは設定できるんですよ。
はいはい、
でまたそういうのを設定するのも音声だとすごくやりづらくて、パソコンの方だと。
なるほど。
もうなんかもうイライラしながらやって。
なるほど。
もう LINE はスマホでいいやって。
はい。ちなみにお二人、まあ私さっき言ったようにちょっと iOS、まあ、iPhone なんですけども、お二人は携帯、スマホは何ですか？何使われてます？
私は、Android で、
はい。
タ
カさんは？
僕は、Android の Xperia 使ってます。
で、私は、やっぱその、軽く触っちゃった時に、なんかアプリの誤作動したりしたら嫌だなっていうのがあって、はいはい、楽々スマホにしてます。はい。音声読み上げもあるんでね。
はいはいはいはい。はい、ねえ。そっかそっか。なるほど。では、基本的に、まあ、アポロさんは、LINE は、まあ、LINE で、スマホの LINE 使って、連絡手段。
スマホで、はい、そうですね。
うん。情報、そういう、まあ、情報交換というか、自己紹介終わって、まあ、連絡先交換するときはそういうふうに。タカさんは、さっきスカイプ使われるというふうに話してたけど、
まあ、でも今はほとんど LINE 持ってる人たちばっかりなんで。
うん、ですね。
ほとんど LINE ですね、
う
ん。
なかなかスカイプのアカウント持ってるっていう人はなかなか少ないかもしれないですね。
いないです。
まあ、
持って
そうな人とか、作れそうな人がもしそうだったら、
うん、
あ、ちょっとスカイプの方来てって引きずり込んでます。
あ、引きずり込んで。すごい。力をかく。あ、なんか、スカイプは本当私のイメージではやっぱり、どっちかというと、チャットもできるんだけど、チャットができるっていうよりかは、どっちかというと、なんか、やっぱりこうやって、会話、
うんうん、
音声会話、テレビ回線みたいな、テレビ回線じゃないな、テレビ、ビデオ通話みたいな、そういうイメージの方が強いんですよね。
まあ、ある意味、それでブレイクしたみたいなのはありますからね。
ね。そう。うん、私たちも今こうやって使ってるのには、一応、スカイプ。でね、つながっているんですけど、そういう意味ではすごくそういうのは、まあ、使い勝手がいいのかなって思いますし、まあ、LINE もね、ビデオ通話とか一応できますし、まあ、だんだんそういう、ね、連絡手段からのコミュニケーションの使い方の方に移行していっているのかなって思う。はい。まあ、そんな連絡手段、まあ、LINE だったり、やっぱり QR コードはもう使う、やっぱり使いますか普通に。そのさっきアンケートだと QR コードがやっぱり多かったんですけど。
私の場合は画像が送られてきて、とりあえず保存して読み込むっていうのがまた一手間かかる。
はい、はい。
ので、まあ、iOS だったらわかりやすいのかもしれない。Android の場合だと、そのアプリによって画像を読み込むときに上から、うん、新しいのから読み込まれるのか、はい、古いのから下の方に新しいのがどんどん入ってくるのかわからないから、で、しかも、はいはい、その音声で読み上げさせても画像だとかボタンだとかしかそういう読み方しかされないパターンが Android って多くて、うん、だからその QR コードだと非常にやりづらいから、できればちゃんと例えばメールのアドレス知ってて LINE をじゃあ交換しようってなった場合は、うん、ID 教えてとかって言っちゃいますね。
もしその口頭で。
うん。もしかしたら口頭で。
ああ。そっか。まあ、でもそう、それが、ね、そうなってくる、
うん。直接ね、直接あの、対面で会えるんだったら、QR コードでも別にその、
はいはいはいはい。
だと思うんですけど、そう、遠く離れてるところで、うん、例えばツイッターですごく仲良くなった人がいます。はいはい、じゃあ DM で、はい、DM っていうのはその、ツイッターやってない人にちょっと説明すると、うん、はい、いわゆるプライベートな1対1のメッセージ、うん、まあグループも今、はい、実装されましたけど、1対1のメッセージみたいなもんで、うん、それで例えば、じゃあちょっと LINE 交換しようかってなった時に画像、QR コードの画像を送られてきても、んとってなっちゃうんですよ。
なるほどね。そうか。
あの、まあ、とりあえずやれるからいいっちゃいいんですけど、うん、例えばその、うん、私みたいにやっぱ音声読み上げを使ってて、Android に使ってて、うん、でもなんか、それこそんなに使いこなせてないような人に、例えば LINE 交換しようっていうんで、うん、QR コードの画像送っても、これどうすれば読み込めるのってなっちゃうと思うんですよ。ってことを考えると、はいはい、やっぱ一番確実なのは ID を伝える方法なのかなって。
なるほど、なるほど。もう、それはもうね、他の人に聞かれないようにちょっと頑張って、うん、それはね、そう、なんかね、そういうのがなんか、もうちょっとね、改善していけるといいんだけど、まあでも、すごい便利になりましたよね。
そうですね。
そうじゃなくても。だんだんね、だって昔なんか携帯のメールアドレスとかすごく長かったじゃないですか。
うんうんう
ん、あんなん暗記してられないですよね。わかんないですね、自分に。
30文字までとか。
ああね、なんか、そうそうそうそう。
本当に。こんなん覚えてられっかよとか言ってる人いましたもんね。
いや、本当そうですね。本当に。覚えてない人、私はなんか覚えてないですもん、本当に。逆にセキュリティがすごくなんか長かったからセキュリティが良かったですよね。
あ、
それでも入ってくる人は入ってきますけどね、迷惑メールなんかね、そうですか。じゃあ、まあちょっと、情報、そういうふうに、まあ、名刺交換から、まあ、今だとね、LINE っていうことだったんですけど、はい、これ、まあ、ちょっと一回デジタル的なところは一回置いておいて、どうですか、その、まあ、本当に、まあ、目が見えていない段階で、初めて初対面、ロシア時の難しさっていうのは何かありますか？
まあ、私の場合、完全に声とか、そういう、あの、視覚以外からの情報になるんで、
はい。はい、
例えば学校みたいな、こう、毎日行くような場所ならいいですけど、たまにしか行かないような場所で、例えば、新しい人が、しかも毎回来るみたいなことになると、例えば月1ぐらいのペースでしか行かないみたいなところになると、あれこの声の人って誰だっけみたいなことに結構なるんですよね。あの、
はい、
やっぱ声から一致させるみたいなのが私の場合は多いので、あれっていう
。
だからやっぱ、その、コミュニケーション重ねるしかないんですよね。
もうでももう、なんていうんですか、当たり前のように、やっぱりもう聞きますよね。名前、すいません、何でしたっけって言って、どういうお名前でしたっけって言って、お名前何でしたっけって聞いちゃいますよね。もう。
だから、なるべく、なんていうのかな、その、例えば声からの雰囲気的に年代近そうな人だったらニックネーム勝手につけて覚えちゃうみ、あの勝手につけてっていうかその呼ばない声には出さないんだけど、はい、けど頭の中でこんな感じのニックネームでみたいな感じでつけて覚えちゃうとかね。
なるほど。怖いですね。ってことはよく
してますね。
怖いですね。何を言われてるんだろう。何を言われてるんだろうかね。本当に。怖いですね。本当に。まあでも結構それはね、やっぱ多いと思うし、でもそれは結構普通のに健常者の方でもやりますよね。やっぱり覚えづらいって、なんか時なんかこういう、なんか例えば物を持っているものとか、服装とかね、そういうのでちょっとなんか別に、なんだ、なんか嫌味とかじゃないけど、なんかそういうのじゃなくて、あの、単純に、まあ、 いわゆる最近はディスってるとか言うけど、そうじゃなくて、覚えるために
、そうそう
そう。そうそうそうそう。うん、別に、うん、けなしてるわけでもなくて。でもそれをしかも本人の前で言うわけじゃなくて、頭の中で、うん、あ、この人、みたいな感じで、こそっとちょっと、自分の中
で。あります、あります。
例えば、なんか多分、あの、知り合いにコンビニの店員さんとかいるんですけど、うんうん、そういう人やって、でも私も昔、そういう、なんか、まあ、そういう接客業とかで、スーパーなんかで働いてると、やっぱり、あの、お客さんのね、顔とかね、この人いつもこれ買うわ、とか、あるんですよね。で、そういうので、やっぱり、あ、この人はこれだって、ちょっとね、特徴が、を掴んで覚えるっていうのがありますね、
うん
うん。でもやっぱりそういう時って声じゃなくてどっちかっていうと見た目だったりっていう。
そうですよね。どっちかっていうと。
要するに。
そうですね。うんうん、
そうですね。それこそだからビジュアルに、ね。
そうそうそう。
で覚えちゃう方。
だから私なんかの場合は、まず、この人って有名人で言うとあの人に声が似てるよねっていうところから入るんですよ。
はいはいはい。
で、声が〇〇に飲む〇〇さんみたいな感じで。
それは、なんかそれだけ知ってなきゃいけないですね。
そうですね。芸能
人、うん。歌手の人ね。
歌手だったり、タレントだったり。
はい、
うん。
すごい。でもなんか嬉しいですよね。それがもしそうだとしても、なんか、あ、この人にだよねっていうのを言ってもらうと、コミュニケーションいいですよね。
確かに。
だって別に芸能人にこの人の声似てますよねって言って、嫌な人、まあ嫌な、なんか、ちょっと悪役だったらちょっと嫌だかもしれんけど、なんか普通に芸人さんとかでもね、あ、この、あ、そうなんやって言われるって、まあ嬉しいっちゃ嬉しいのかなって思う。嫌な人も、芸人とかで、こういう、この人に似てるとか言われたくないわって思うかもしれないけど、でもね、歌手とかだとあんまり当たり障りないですよね。
そうですよね。うん
ね、似てるって言われて嬉しいですよね。よく、あ、そうなんやって。ねえ、それはもうちょっと喋っても良さそうやけど、なんか、芸人さんと私この人嫌いなんだとかね、好き嫌いが激しいって、ね、出ますよね。タカさんはどうですか？そういう、なんかその、デジタルではないところで、もう、真正面で、そういう、人と、その、初めて初対面してやって、まあ、顔を覚えるというか、うん、そういうのが難しいじゃないですか。そういうのにどういうふうに。
そうですね。顔は、まあ、見えない、全く見えないと言ったら嘘になるけど、
うんうん、
まあ、まあ、近寄れば見えるけども、まあ、じーなんて見たら、うん、まあ、大抵の人は嫌がるから、うん、僕はどうやって覚えてるかっていうと、うん、なんだろうな、まあ、着てる洋服とか、うん、まあ、その洋服に書いてある、こと、まあ、着てる洋服ってことかな、うん、と、あと、うん、まあ、なんだろうな、匂い。いい意味での香り、あの、柔軟剤。
いい意味で、大衆とかそういうのがしてね。
あまあ、大衆の人もたまにいるけど。
いや、いる。それも黙っときましょうね。うん。
うんですね。あとは、なんか、なんだろうな、手取り足取り、いろいろ教えてもらって、た時の 手触りというか、感触というか、
ぬくもり的な、はい、
そうそうそうそう、ぬくもり、
はいはい、
これでも、
はい、
そう、うん、まあなかなか例えばなんだ視覚障害者の方だと手引きとかね知ってもらって、うん、例えば肩に乗せさせてもらってね、うん、手をでその時になんとなくのね背だったり、うん。なんとなく、まあ、ちょっとしたぬくもりがわかるのかな、
うん、
うん。
ですね。
これを、なんか同性だったらまだいいですけど、異性だとね、ちょっとなかなか難しい、緊張してね、覚えてられない。逆に覚えちゃうのかな。
異性の人でも、普通に手キュッて掴んできてくれる人と、うん、肩どうぞって言ってくれる人と、うん、肘掴まりますかって言ってくれる人と、
はい、
もういろいろいらっしゃるんですね。
あ、でも逆にそういうのだと、あ、この人はこういう動作で案内してくれるわっていうのはやっぱり結構バラバラだから、そうね、うん、そういうとこで差をつけて、はい、差をつけてというかそういうとこで、この人はこう A さんで、この人は肩につかませてくれるから、まあ、ね、肩にどうぞって言ってくれるから、まあ B さんかなとか、そういう感じですか？
感じですね。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
いろいろ、匂いとかっていうのが出ましたけど、
香りって言った方が聞こえいいかも。
うん、そうだね。香りだね。
そうですね。ね、いろいろ柔軟剤なんかね、最近めっちゃいろいろ出てますからね。なんか、うん、それ嗅ぎ分けられたらすごいね。
なんか確かに。
やっぱりいろいろね、見えてないっていうと、その情報ないんじゃないかなと思っても、こんなに、まあ、耳で聞く情報、鼻で、まあね、得る情報とかっていう、すごい。ね、またさっき言った手引きの時の、ちょっとした触れた感覚とかっていうのは、うんうん、あとね、もう一番は本当に雰囲気で喋った時の雰囲気、喋り方とかとっていうのもいろいろあるんですね。面白いですね。
面白いですね、結構。
ね、そりゃね、まあ、なんか、まあ服装とかでそれは見えるだろうけどね。いいけど、でもそうじゃないところでもね、こういう情報の、取れるというか、うん。ねえ、不思議ですよね。それこそこの番組のね、ビジュアルだけじゃないっていうところに本当に一致してるなっていう、うん、本当に見た目、服装とかではなくてっていうところで、なんか、まあ今こうやって、まあ、いわゆる機器を使ったね、最初に名刺だったり、LINE とかね、今すごいいろいろ発達して、こうやってしてますけど、なんかこれからもきっとそのさっき言ったような、体で感じるものに関しては変わらず多分残っていくし、それが結構やっぱり一番の情報の原因になるのかなって。なんか自己紹介っていうテーマでやってきたけど、なんかまあ自己紹介っていう人はどっちかというと今回はもう、ね、人とどうって関わっていくかっていうところの入り口、だったのかなって思います。ちょっと趣旨がずれてしまったかもしれないですけど。
こういうでも広がり方もありっちゃありですよね。
はい、ありですね。もうね、なんか、まあ、緊張してね、あんまり何を喋れたらかって言ったらちょっと後で、ちょっと怖いんですけど。まあ、よかったら。ね、本当に視覚障害者、だけに聞いてほしいわけじゃないので、この番組は、ね、さっき言ったような、名刺のそういうスキャンとかっていうのはもう結構、健常者の方でもね、使ってみたら、意外に、こういうの使い方あるんだとか、ね、音声名刺とかっていうのもまたなんかね、いろんな方向性でね、活用できるものもあるんだよっていうのを、まあなんか、ちょっときっかけにしてもらえたらなっていう。
そうですよね。あともっと言うと、視覚以外で、普通に目は見えてるんだけど、別のところに障害ある人なんかどうしてるのかな、みたいな部分もね。
ああ、ね。確かに、そうですね。私たち、どうしてもね、こういうところに、周知、ずっと、そういうふうに着目してしか喋れてないけど、そうですね。またいろいろちょっと、あったらね。
ね、
ま
あ、メールなりツイッターなりで、教えてほしいです、ね。
また後で、はい。
はい。
はい。また最後にちょっとエンディングのとこに喋らせても、発表しますけど。
はい。
はい。そんな感じで。
はい。
はい。じゃあ、次のコーナーに行きたいと思うんですけど。
はい。
まだまだ続くよ、ハッピーラジ。
みんなの趣味の部屋。
はい、ここからは、3人が、放送外ごとに、交代で、それぞれの趣味の部屋で語るコーナーです。まあそれぞれ放送回ごとにちょっと3人の趣味の部屋をね、明かしていくんですけども、初回私が、はい、
はい、
担当する部屋は、書籍、まあ本の部屋ですね、
はい、
ということで、はい。はい、じゃあ、まず、初回のタイトル、本の紹介をします。
はい、お願いします。
はい。 狼子供の雨と雪。著者、細田守。はい。お二人はこの作品っていうのはご存知ですか？
これ何年前でしたっけ？その映画がなんか話題になって。
うん。映画っていうか、まあそうですね。映画がまあ始まりなんですけども、2012年の公開ですね。結構前ですね。
意外と前だった。うん、7年も前。
結構前。まあちょっと簡単に、細田守さんっていう方は、まあ今回、紹介からちょっと行きたいんですけど、まあそもそも、これ、狼子供の雨の雪っていうのは、映画、アニメ映画の作品なんですよね。で、これを、まあ書籍化されたものを今回紹介するっていうことで、はい、やるんですけども、細田守監督の作品っていうと、まあ、有名どころだと、時をかける少女とか、サマーウォーズとか、あと、ちょっと間発生、その後にこの作品なんですけど、で、その後、化け物の、こう、化け物の子。
そっちか、うん、そっちが話題になって、その流れで、これが来たんですね、多分。
そうですかね。うん、まあ、うんうん、で、次が、未来の未来かな。
あ、未来の未来、はいはいはいはい。
うん。昨年構想されたのかな。うん、っていう順番。
結構ヒット作生み出してますよね。
もう、変な話、もう、ジブリと、ちょっと、私は、なんか、うん、私の中では、ジブリと本当に肩を並べるというと、本当にジブリファンの人にね、そんなことないって言われるかもしれない。私の中では、まあね、すごく、いい、日本の代表してもいいアニメ映画なのかなと思うし、この細田さん自体はアニメーターなんですけど、これジブリ出身の方なんですよ、実は。
ああ、うん、なるほど。
うん。で、まあ一応、アニメ映画なんで、アニメーションの監督さんなので、まあそっちで有名だし、書籍自体もまあ、これ角川文庫から出てるのかな、
はいはいはい、
うん。っていうことで、映画のほとんどもうあらすじにもう沿った感じで、もう内容とそんなに変わりはないんですけど、まあ今回書籍、私のコーナー、書籍のコーナーってことで、シネマでもよかったんですけど、まあせっかくなんで本でっていうことで、紹介。しようかなと思ってます。内容をお話しする前に、このビジュアルだけじゃないね、世界のハピハピラジオに関して言えば、ね、ビジュアルじゃないって言ってるのに本なのかよっていうところあるんですよ。はい。視覚障害者にとって本って、なんかね、普通に考えると、なんか、見ないんじゃないのとか思われるかもしれないですけど、もう、今、普通の方、健常者の方でもね、音声で読み上げる、そういう朗読とか、うん、まあ、あとはそういう本のアプリだったりありますよね。っていうのは結構。
とかっていう。
ああ、はいはいはい、はい、そうです、そうです。で、もう、視覚障害者の中でもそれが当たり前で、もうテープの頃から、もうそういうのはあって、まあ、本を朗読される方、まあ、朗読と言っていいのかな、これは。読んでもらう方がいて、まあ、その内容を喋る。で、それを、まあ、今はもうテープじゃないんですけど、まあ、今はもうデータとして、音声データとして、サイト内にアップされていくっていうシステムがあって、まあ、これ日本展示図書館っていうのがバックでやってるんですけど、これ、じゃあ、音声の、その誰でも聞けるんかって言ったらそうじゃなくて、視覚障害者の方が登録して、まあ、無料で使えるっていう、まあ、サービスなんですけど、これ、
ね、
アポロさん。
そういうのがね、
はい、
う
ん。アポロさん、これ聞いたことありますか？サピエっていう、サピエですね。
一応、登録だけしてたんですけど、なんか、はい、その、登録情報を忘れちゃってログインができないという状況が続いてまして、最近は使ってないんですよね。
なるほど。ちょっとさす、本題に入る前に、ちょっと本、ね、せっかく本の部屋なんで、
はい。
アポロさんは本とかっていうのは、じゃあどういうふうに、もしかも読まないとか、と、うん、
一時期は展示で。
はいはいはいはい。
だから、点訳って言って、ね、はい、普通の文字、墨字から点字に直したものが本になってるのを読んだりとか、うん、あとはその、最近というか、だと、もしかしたらこの聞いてる健常者の皆さんも使ってるかもしれないんですけど、Amazon のKindle っていう、アプリ。あれ
Kindle ね。
あれに実は読み上げ 機能というか、はい、あって、その、
はい、
書籍が、漫画系じゃない限り、こういうちゃんとした小説だったりすれば、うんうん、そういう読み上げを使って読めるというのがあるので、そういうのを使ってますね。
結構、電子本的な感じなんですか？その、まあ、コンピューターが読んでるみたいな。なんていうんですか？
そうですね。だからその、例えば、パソコンだったらパソコンに入ってる、その、スクリーンリーダーとは別の、ソフトが、ソフトというか、音声が読むとか、あと、
はいはい、
iOS はほら、ボイスオーバーっていう読み上げ機能がありますけど、Android はトークバックっていう読み上げ機能があるんですね。それをオンにすれば、それを使って自動的に読み上げさせることが可能っていうのがあるので、はい
は
い、
なるほど。
そういうのを使って読んだりとかしてますね。
あ、じゃあもう普通に読みたいと思ったら別に読めるというか。
読めますね、はい。
はい。まあ、もう、私たちの世界ではもうこのね、聞いてるじゃないかっていうんじゃなくて、読むで普通に当たり前なので、はい、
そうなんです。
ね、同じように本を読むっていう表現でやっていきたいと思うんですけど、タカさんはどうですか？本、どうですか？読みますか？
ほとんど読まないですね。
そもそも読まない。うん、はいはい。じゃあ、せっかくなんでいい機会なんで、ここでね、本紹介、基本ここで紹介する本に関してはサピエで上がっているものを紹介しようっていうふうに思っているので、また聞いていらっしゃる方でサピエに登録、視覚障害者の中でサピエで登録されている方いたら、まあぜひちょっと検索してみてください。はい。では、ちょっと本題の方、本の方紹介していきたいと思います。
はい。
はい。改めて、狼子供の雨と雪という、作品名です。これ、もう、タイトルごとく、まあ、狼の子供の、はい、アメちゃんとユキちゃんっていうね、二人の子供が、まあ、育っていくっていうお話なんですけど、これは、ちょっと、うまく説明できるかちょっとわかんないですけど、シナリオの、まあ、内容的には、ある狼の、まあ、昔のね、狼って男みたいなのが、いて、まあ、現代に狼男がいて、で、姿、格好とかは普通に男性なんですよ。
うん、
で、ある時、まあ、女子大生だった、花っていう、まあ、主人公、お母さんですね。今回、雨と雪のお母さんになる花っていうのが、大学に通ってた時に、まあ、その狼子供、狼男と、知り合って、まあ、仲良くなっていて、まあ、ちょっと、男女の中になっていて、まあ、子供を授かるところまで行きました。
うん、
で、その時に生まれたのが、アメちゃんとユキちゃん。まあ、先が、ユキちゃんの方が、女の子ですね。で、アメちゃんっていうのが男の子の、末っ子の方ですね。うん、お姉ちゃんがユキちゃん。で弟が、弟が、アメちゃんですね。はい。で、お父さん、実はもう、その、二人の子供が小さい頃に死んじゃうんですよね。
はあ、
うん。まあ、ここまでちょっとネタバレだいぶ大丈夫だと思う。先に言いません。ネタバレ嫌だっていう人はもう聞かないでください。
そうですね。
はい、ネタバレになります。はい。はい。
ある人は飛ばしてください。
はい。はい。まあ、結構7年も前の話なんで、さすがに皆さんもう金曜ロードショーかなんかでね、きっと、見てるんじゃないかなと思うんですけど。うん。で、まあ、そういう流れで。で、まあ、生まれた子供、まあ、ゆきちゃん、あめちゃん、実はもう、狼なんですよ。で、姿格好は同じように、お父さんと同じように、人間なんですけど、まあ、怒ったりとか、はしゃいだりすると、まあ、狼の格好になってしまって、もう、ちょっと見た目では、さすがに現代の見た目では、問題になってしまう。
ああ。
うん。から、はい、もう世の中、都会で生きていくのがちょっと難しいとなって。でもまあその中でも、まあ都会の中でも、最初は暮らしてたんですけど、やっぱり大きくなるにつれ、自由に生活ができないと。
うん。
うん、萎縮した生活、隠れて、ひそひそと生活していくしかないというところで、お母さんである花が、うん、このままでは、この子たちのためにならないし、うん、どちらで生きていく。かっていうのを、選んでもらうためにも、うん、自由なところで、のびのびと育ってほしいなっていうのがあって、まあ、その、 狼男、お父さんの昔住んでいた町にね、引っ越すっていうところがまず、はい。うん、から、まあ、前半始まっていくっていう形なんですけど、
なんかどっちかっていうとファンタジー系の要素が入ってるような感じですかね、うん、そうすると。
全体的にはもうファンタジーですよね。やっぱり狼がね、人間とし、していて、生活していく。ただ、見ていくと、そんなにファンタジーがすごい強いかといったらそうでもない感じですかね。うん、もう本当に人間の、子供が育っていく上で、見えてくる、その問題だったりとか、なんかその楽しさだったりっていうの、楽しさというか、そういう、わきあいあいとして、ね、入れる姿っていうのは、なんか見とってもすごく癒される部分もあるし、あ、こういうものが問題なんだなとか、それは別に狼だからではなくて、子供を育てるっていうところは、こういうことが難しいんだなっていうのは、見えてくる。で、まあ、その、お父さんのいた町に、引っ越すようになっていくんですけど、まあ、結構な田舎なんですよね。で、これ、一応、舞台は、富山県なんですよ。その、引っ越した舞台っていうのは。で、最初の、舞台っていうのは東京です。東京のある某所の大学生の、花が、っていうところが最初、スタートで。で、最初のうちは、東京で暮らしてたけど、やっぱり都会で、狼という、子供をね、育てていくのはちょっと難しいなっていうことで、富山県っていう風には出してないけど、一応公式のそういうサイトの中では富山県が、まあ、そういう舞台じゃないかっていうことで、なってるんですけど、で、私がなんでこの本今回紹介したかったかっていうと、二つあって、自給自足で生活していくっていうところがあるんですけど、この時の、最初、花は自分の庭に、まあ、古民家にある庭のところの畑、まあ、耕して、まあ、芋を植えるんですよね。種芋とか。で、うまくいかないんですよ。野菜とか育てても。全然。何回も何回失敗して。で、自分で花は自分で本とか見て、お、ああじゃない、こうじゃないってやるんですけど、うまくいかないんですよ。で、なんでかなって言ったら、やっぱり、まあ、もちろんコツとかもあって、うまくいかないって言って。でも知識がないじゃないですか。本だけじゃない。ね、やっぱり農業やれるわけじゃないから。で、ちょっと頑固のおじいちゃんが出てきて、そんなんではダメだと。言って、まあ、畑一から耕してって言って、もっとこうやれ、ああやれっていうふうに命令して、行くんだけど、すごい、なんか、だから、なんか嫌なおじいちゃんやなって思ってたんだけど、で、その時に、こっちの、田んぼも、畑も耕せっていう風に言われるんですよ。もっと。でも、花は、いや、子供二人、まあ私たち三人だけで食べる分なんで、こんなに広い土地はいらないですと。いや、やれって言って言われて、で、やっていくんですよ。で、なんでか、で、これなんでかっていうと、最終的に、いろんな周りの人が、地域の人が、まあその集落のね、人が、これ育ったからって言って持ってきてくれるんですよ。例えば芋が取れたとか卵が。
はいはいはいはい、はい。ありますね、そういうの。だからこその、なんていうのが、ね、ありますよね、そういう。
そう。で、その時にお返しっていうのができるよねっていうことを言ってた。で、おじいちゃんはやっぱりその、そういうことも見越して、やっぱりそういうふうにもっと自分たちだけじゃなくて、周りの人に分け与えれるぐらいに、広いものを持っていくといいし、また、その、ね、外から来た、その花たちに、当たりがやっぱりね、強いわけじゃないですか。周りの。そういうのに対して、やっぱりもう、自分たちで取れたものをあげれるっていうと、また交流ができるじゃないですか。だからそういうことですごく、なんか、なんだろう、自分、当たり前のように思ってた自分たちだけのものを、ね、作ればいいんだっていうことじゃなくて、ね、広い視野を持って、その、指摘をするっていうのはすごい、このおじいちゃんすげえなって本当に思って、
うん、間接的ではあるけどってことですよね。
うん、そうですね。うん、
あの、なんていうのかな、こう、うん、ちゃんと、
うん、
その、ものすごい感情移入して世界に入り込んじゃって言うと、その、あの、すんごいもう、なんだこの人って思ってても、こう、冷静に考えてみると、うんうん、そういうすんごい大事なことを教えてくれてるんだよなっていう、ことなんですね。
うんうんうん、そうで、あと、もう一つ、これ、一番、どっちかというと、多分こっちの方が大きいのかもしれないけど、やっぱり、あの、田舎だと、やっぱり農作物が荒れされちゃったりとかって、あるわけですからね。うんうん、やっぱり、量をたくさん作っている方が、その、まあ、何か、アクシデントというか、ね、食べられたりしても、量があればっていうところ、うん、うん、どっちかというと、そういうの方が多いのかな。そっちの方が、まあ、重視されているのかもしれないけど、私の中ではね、話読めたときに、読み取ったときに、このお話を読み取ったときには、なんかそういうことがちょっと浮かびましたね。直接そういうことは、あの、ストーリーとしては、うんうん、あの、言ってはいないけど、うん、でも、その畑を大きくしないといけない理由、わかりましたっていうね、セリフがあるんですよ。うん、でも、まあ、そこにしか言及してないんだけど、でもそれはすごく、花にとっては生活を豊かにしたし、うん、周りとの交流の、まあ、ね、一つきっかけにもなったし、うん、で、もう、で、もう一つこの、ね、あの、本の、まあ、ストーリーのいいとこなと思ったのは、もう最後に、アメちゃんが山に帰っていくんですよ。放課後になるっていう。で、その時に、ね、お母さん、私は何も言ってないって言って、まだ何もできてないって、そういうような感じの、言ったんですけど、本当に親心というか、うん、うん、でも、最後にお母さん、花は、しっかり生きてっていうふ
う
に、
うん、うん、うん。
言った、うん。この、最初、まあ、小さい頃から、まあ、東京、ね、で、ね、一人です。お父さんいないから一人で育てて、来た時は、私が守ってあげなきゃいけない、うん、ところから始まっていって、だんだんだんだん、ね、その子供たちはお母さんを、ね、見守るというか、お母さんに守られているところから、お母さんを持ってあげるところに、だんだん入っていく時期に、そういうふ
う
になっていく、
うん
で。で、お母さんも心配しないでいいよっていうふうに、うん、僕はこの道で行くんだっていうのが入ってきて、うん、なんか、すごいなって、子育て大変だなって、本当に改めて、うん、思う、うん。
人生そのものみたいな。
そうそうそうそ う, そう。なんか、本当にそう思う。なんかちょっとうまくね、ごめんなさい、私も最初なんでちょっと緊張して、何を話そうかって思った時に、ぐだぐだなんですけど、っていう本です。ぜひちょっと、内容をね、ここでバッて言っちゃいましたけど、うん。
ね、
全然、本当に、そんな話かって思って、読むのやめるんじゃなくて、本当にぜひ、
うん、
一つ一つのセリフに対して、やっぱり意味が結構大きいから、すごく、生活していく上で、例えば、なんか、こういうこと大事にしなあかんなっていうこと、なんかすごくいろんなものがありますね。本当になんか、アニメ、映画からのそういう書籍になっているので、なんか入りづらい部分もあると思うんですよ、うん、正直、
うんうん。
別に本当の小説じゃないから、本当小説っていうこともちょっとあれなんだけど、まあなんか小説が原本じゃないから、うん、
ど
う
してもなんか。しかも実話とかでもないしっていうことですね。
そうそうそうそうそう、入りづらいのかなと思うんだけど、なんかすごく普通に楽しめるましやし、また私の中でその、個人的にね、さっき言った細野守監督の作品っていうのは、基本的に今、こういう角川から文庫で出てるんですけど、
うん、
私は狼子供は本当におすすめしたいですね。うん。ストーリーとしてもそうだけど、うん、なんか、一番なんか、感情移入というか、うん、伝わるものがすごくあって、なんだろう、アクションだけじゃないところ、
うん、
だから映画だとどうしてもアクションで優先されるわけじゃないですか。だけど、なんかそうじゃない部分がやっぱり結構あって、うん、個人的にはすごく、 おすすめしたいなって思う作品ですね。またぜひ、あの、シネマで、シネマ版のそのデイジーっていうのも出てるので、
ありますね。はいはいはい。
うん、普通に、そういうのでも全然、ね、この作品自体は、まあ別に本じゃなくても、ね、楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思います。
はい。
ね、はい、そんな感じです。ちょっとダラダラと。はい。じゃあ、このまま、ちょっとエンディングに。
はい。
はい。
あげるよ、ハピハピラジオ。
お聞きいただきありがとうございました。ハピラジでは、皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールアドレスは、happiradi@gmail.com。happiradi@gmail.com です。ツイッターは、ハッシュタグ、ハピラジをつけて、ぜひ、つぶやいてください。ハピラジは、ひらがなです。ここまでのお相手は、タカと、
アポロと、
オグでした。それでは皆さん、良い週末を、さようなら。
さようなら。